の塩バネ欲しいですね。しこめんねよ。さあ今週も始まりました塩原俊之のしこめんネオ、2月13日収録の第97回パーソナリティの塩原俊之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方
木村です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日はまた再び居酒屋での収録なんで、
は
い、ちょっとまた隣の声とか入ってると思うんですけど、
ゲストがいっぱいいます、
ね、いや実際にゲスト本当にいっぱいいるんだけどさらにねその横に無限のゲストが、新宿なんでね5万人ぐらいいると思うんでそいつらの声が
5万人もいないでしょ。5万人もいないでしょ。
いやいるでしょ。
え5万人は
5万人いるでしょ。
新宿
で東京ドーム満杯になって5万人だよ。新宿もっといるでしょ。
えいるか。
いない。
え新宿でもそんなに
何この議論。
そんなポテンシャル
そう、まあ、新宿はそいやお前ね新宿のポテンシャル舐めすぎだから。
いやなんかそう言うてでも見かけ倒しな感じ。
いやいやいやそれお前が田舎者
何この議論。
すげえどうでもいい話で1分ぐらい使っちゃってで、そういうわけでちょっと声が入ったりするんですけど、今日は声をちゃんとね聞き分けていただいて、
はい、
たくさんいるのでゲストがじゃあ順番に紹介していこうと思います。こちらが自己紹介お願いします。
はい、劇団鋼鉄村松、絶賛休団中の村松ママンスキーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、劇団鋼鉄村松のニュー村松でーす。よろしくお願いいたします。
芸人だな、
はい、熊坂真帆です。よろしくお願いします。
今日はこの3人がゲストということで、急遽来ていただいて、
本当に急遽、
本当に急遽。
今日ちょっと経緯を説明すると、もともとくまさんは、ゲストに何度か呼んだことが実はあって、
そうなんです。そうなの。
ただいつも日程が合わずに出てもらえなかったりして、
そうなの。
一応関係を説明しておくと、多数一でファイアーライトで共演をしていて、
去年ですね。
そうですね。でその後にまあ、僕と同じようにラジオを始められてやってるんです
よ。塩原さんきっかけで始めました。
すごい。
まさに
インフルエンサーの
紹介すごい。
伝染伝染し。
ものはいいよ。
本当バカにするよ。まあいいんですよ。とでラジオをやっていて、ラジオのタイトルが何でしたっけ。
喫茶こ日和と言います、
はい、喫茶こ日和というラジオ僕もたまに聞いてるんですけど、ですね、実はしこめんリスナーの方には木村が沼津から帰ってきてババアの悪口言う回あるじゃないですか。
悪口
じゃないですよね。
ババア回です。
ババアの
思い出の悪口を言われてるババアの話、
悪口を言われてるババアがいいやつだったっていう回があるんですよ。あの回を収録したお店が神保町の喫茶こっていうお店なんですよね。そうなんです。喫茶こ日和と同じ名前で結構ねいいねおしゃなカフェ で、でその収録とかもちょっとできる感じの、なんていうの離れじゃないけどね、
そうです、
会議室みたいな2階があ
って、そう
そこで撮ったんだよね。あれただ内容はクソみたいだった。本当に
私とババアの一つのハートフル
シーン。そうそうそう。ババア嫌われてるけど実はめっちゃいいやつだった。
深夜にドライブ行ったんです
みたいないい話。
仲良しをした。
めっちゃ仲良し。はい。でですね、先週梅田優作くんに、はい、ゲストに来てもらったんですけど、その時に僕ちょっと忘れちゃって金沢に行った話したじゃないですか。
はい。
で金沢僕いつも旅行行くと木村に、あこれ今木村って大丈夫ですか。このラジオでシムさんが木村って呼ばれてることはスルーでお願いします。はい、木村にねいつもお土産を買ってきてるんですよね。で今回も実は買ってきたんだけど前回渡すの忘れちゃったんで、はい、買ってきたんですね。で金沢って九谷焼きっていうその焼き物が有名なんですよね。すごいカラフルなやつ で俺もちょっとそれに見せられて買っちゃったんだけど、駅に行ったら九谷焼きのガチャポンあって、で箸置きのガチャポンなんです。九谷焼きがめちゃくちゃいいじゃんと思ってガチャポンやって、それが全5種類から6種類ぐらいあって、シークレット1個だけあって、
シークレット
九谷焼きのシークレット、
そう北陸新幹線だったんですよ。絵がね、そう。でそれを買ってきたので、ちょっとお土産に持ってきたのでこちらを差し上げます。
じゃあ開けてもいいですか。
はい、どうぞ開けてください。
めちゃめちゃなん かあのマスキングテープで留めてあるのが、
うん、あとテープも可愛い。
テープもね、確かにね、あの手作業で留めた感が、
地方の駅感が、
本当だ。
金沢駅めちゃめちゃでかいよ。
あ、そうなんだ、
めちゃくちゃでかい。
行ったことないんですよ、ね、
いや本当にでかくて、
めっちゃ羨ましい。
下手したら東京駅より全然いいんじゃないかなって感じで。
そうなんだ、
ね、はい、何これは、あ、橋置き、
これがそのシークレット、
シークレット
で、
すごい。二人焼きってこんな感じなんですか。
そう、こうやってね、色がついてるの、カラフルで、赤とか緑とか、
めっちゃ綺麗、
綺麗、
すごいでしょ。
すごいですね、
これ使えない。
飾っておきたいですよね、
飾りたい。これ
いいでしょう、箸置き、
めちゃめちゃ、
そうなんですよ、色が鮮やかでね、
あのすごいね、キウイジャムみたいな、めちゃめちゃ可愛い、ね、めっちゃ可愛い、
真ん中に北陸新幹線が描かれてて、
綺麗、
あの、ね、多分金沢行ったら九谷焼き見たらちょっと虜になると思う、うん、あのいいんですよね、あの
シャッレスていいな。
そうで、これ、うん、このガチャポン500円なんですよ、うん、でも九谷焼き500円だったら安いもんだなと思って、
なんか土台のそのなんか箸置きの部分がすごい、うん、いい、ね、触り心地がすごく気持ちいい。
ぜひ、まあ、使ってもいいし、はい、飾ってもいいので、
あ、じゃあ飾ります、はい、飾るか飾って使います。
お納めください、
ありがとうございます、
はい、っていう感じでした、はい、じゃあね、このメンバーに、いや見せてもわかんない、伝えんの説明面倒く
さい、すごい画面に向けて、ね、一生懸命
この収録端末に向けて、ね、自慢し始めたけど見えてねえから、シリ見えない、いいよそういうの。というわけで今日、まあ、もちろん企画を今週も用意してきたんですけど、本当にこの3人をゲストに呼んどいて全然申し訳ないんですけど、はい、めちゃくちゃ私の日記みたいな企画
を、日記
はい、今週の企画は、はい、ラジオエキスポとフェスと当事者意識という企画を持っています、ね、あの TBS ラジオが主催するラジオエキスポという企画が、2月の10日と11日にやってまして、それに行ってきたんですよ、 TBS ラジオ万博というのに行きまして、それね、もう一昨年かまでさ、ラジフェスっていう、あの赤坂サカスで無料のラジオイベントやってたんですよ、はい、それが去年なくなって、あれ今年ラジフェスねえんだと思ったら、この新しく今年から万博やりますって言ってラジオエキスポっていう新しい企画が立ち上がってやったんですね。でこれ去年までは無料だったのに今年から有料イベントになったんですよ、はい、だから結構その TBS 的にも気合い入ってるみたいな、ガチンコフェスみたいな感じでやって、これに行ってきたし楽しかったし、あとそこからちょっと演劇公演のことについてつなげて考えたいなと思って、そういう考察をする回にしようかなというの、だから皆さんにはその演劇公演的に見るとこうだよねみたいな感じの意見とかを全然出していただいてたら、なんかいい議論になるかなっていうふうに考えております。結論はないです、なのでもっと自由に話してください、
はい、
でなんで僕はこれに行ったかっていうと、すごく行きたかったんですけど、これチケットが、5日間なんですね。で1日目が4500円で2日目が6000円で、投資だと9000円なんですよ、2日連続だと。でまあまあするんですよ、結構な額で、ちょっとお財布の事情的に今年ちょっと行けねえなっていうふうに思ってたら、前日の夜に富坂から LINE が来て、ちょっと僕は明日行く予定だったんですけど、仕事入っちゃって行けなくなって、よかったら行きませんかっていうふうに言われて、じゃあ行くよって言って、そう、今アガリスコ本公演に参加してるんですけど、の撮影を担当してる井上くんっていう方がいまして、その方がチケットを購入してて、で一緒に行く人がいなくて富坂を誘ってたらしいんだけど、仕事入っちゃって、じゃあよかったらどうぞっていう風にいただいて、急遽2日間参戦してきたんですけど、もうね、サイのコーでしたね。いや僕それは僕的にはなんですけど、僕的にはサイのコー、それは多分俺が TBS ラジオ好きだからなんだよね。結構感想とかを聞いてると、ちょっと9000円でこれはないだろうみたいな意見で結構あるらしい。賛否がすごく割れている感じなんですよ。ちなみに TBS ラジオ聞いてたことあります？
全然
ない。全然
伊集院光
るラジオ、バカ力、は
い、バカ力はもう前から聞いてる、ね、はいはい、
やっぱ TBS ラジオの顔といったら伊集院光るですよね。今回伊集院光るさん出てません。
あら、
あ、うん、あ、そうなんですか。
てかもう元々あんまりラジフェスの時からそうだけど、こういうイベントごとにまあ基本出てこない。 それはやっぱり TBS の上の人たちといろいろとバチったりとかよくある方なので、多分まあ全然建設的な話だと思うけど、うん、そういうのがあって、まあ、こういうのには基本的に出てこない人なんですよね。でその今回のラジフェス、ラジオエキスポだったら出ようかなっていうふうに実は思ってたんだけど、いろいろまたあって揉めちゃって出なくなったっていう経緯が今週の、ジャンクで話してるので、もしよかったら聞いてみてください。面白いので。ちなみにラジオとかってそれ以外でもなんか聞いたりしてる？
私はもうもっぱら J-WAVE。
あ、J-WAVE
もっぱら J-WAVE。
J-WAVE の女の子。
そう、朝起きたら J-WAVE、 家に帰ったら J-WAVE。
あそれあれ、音楽とかは結構流れる系、やっぱり FM とかだと、いわゆるディスクジョッキーがリクエスト曲流して
る、うん、そう、だいたいみんなバイリンガルみたいな感じ
で。そうだね。
そう、いや本当に9割バイリンガル。
本当にあるあるなんですか。
いやそう、本当に J-WAVE で、渡部が出てくる、金曜日に渡部番組やってるんだけど、この人が英語喋れないから、そこだけちょっと安心する
なるほど。
日本語英語待ってましたみたいな、
クリペプみたいな、ああいう感じなの、みんなね。そっか、言われてみればそうかもしれないね。その見方はなかったね。
でも、そっか、でも J-WAVE ばっか聞いてるやっぱり。すごいかっこいいなって思って。
常識でしょみたいな。
怖い怖い、本当に。
ニュウ君はなんかラジオとか全然聞かない？
でも自分最近聞いてないんですけど、ただ中学生の頃に、多分それこそ J-WAVE 系列だと思うんですけど。
スクールオブロック、
めちゃくちゃ聞いてて、
そうスクールオブロック聞いてましたって人結構多いんだよね。
で普通に携帯でなんか問題に解くやつとか普通に送ったりしてて、あ今日もダメだったみたいなのとかもやるぐらい、
問題が出たりする
みたいな。あそうです、で好きで、まあ、あとアーティストさんがその講師として来たりするコーナーとかもあって聞いてたので、
ちょうど我々が中高ぐらいの時で始まった。
そうですよね。
中高ぐらいで始まってるから、
山崎重則さんがもう校長の、そう、
じゃあ世代なんだろうね。結構ね、聞く
ロッピシャの世代なんです。
スクールロブロックめっちゃ聞いてました世代いるよ、
平成初期生まれ
は。あなるほどね。
そっからラジオ入ったみたいな。
あと日曜の福山雅治のと、あと多分そこから続けてアベレージ。
アベレージ、同じ曲
で、
福山雅治さんは本当俺が小学校ぐらいの頃からもうずっとやってて、やっぱラジオスターってイメージあるよね。下ネタがえげつないよね。えげつない、あの顔で。そう、すごい有名なんですよ。僕はね、そのラジオ最初が小学校の時に、それこそ伊集院光の今やってるジャンク深夜のバカ時間の前身でアップスっていうのが、アップス深夜のバカ時間って、それをおばあちゃん家で何もないから暇だから聞くかって聞いた時にすごい衝撃を受けて、それからずっと聞いてるっていう感じ。だからやっぱり TBS がずっと、聞いてるって感じですけど、まあそういう人にとっては結構たまんない感じだった。あとコサキンがね、コサキンでワオを今回復活したんですよ。1日限りの復活。あの頃のラジオ好きだった人にとってもおじさんホイホイな感じで、やべえみたいな感じ。ただ僕それが見れなくて、っていうのは今回そのステージが3会場ぐらいに分かれて、3会場っていうか、まあ大きく分けると2会場なんですけど、メインのエンタメエキスポと、あとミュージックエキスポっていうのに分かれて、僕はミュージックエキスポの方に行ったんですよ。こっちは基本的にずっとライブみたいなのをやってるみたいな、ステージパフォーマンスをやってるみたいなところで、こっちでメイン MC が、ライムスター歌丸さんで、初日の3時間はずっと、アフターシックスジャンクションの公開生収録だったんですよ。だから俺はもうアトロック、それアトロックって言うんですけど、はい、のファンだからもうこっちにずっと入り浸ってて、3組出てくるんだけど、最初がクリーピーナッツで、次がライムスターで、最後はそうクレイジーケンバンドっていう、ライムスターにゆかりのある3バンドがそう1時間交代で出てくるみたいな感じで、しかももちろんライムスターとちゃんとコラボするんでね、ライムスター with クリーピーナッツ、ライムスター with クレイジーケンバンドっていうのをやるっていう、めちゃくちゃ熱いステージで、ね、本当プレミアム感すごかったよ、俺的に。だから俺的には9000円安くねって思っちゃった、むしろ。
TBS ラジオの大乱闘スマッシュブラザーズ。
あ、そう、本当に。マジでそう。
熱すぎますよね。
だってライムスター好きで、アトロク好きで行ってるがゆえに、コサキンとかナイツ見れないんだから。 うん、それぐらいあちこちで
きついな、
もういろんなものがガンガン行われてるっていう感じなんですね。そのエンタメエキスポもエンタメエキスポの中で3ステージに分かれてて、各ステージで別のイベントをやってたりする、ナイツがやってたりとか、その別のかまいたちがやってたりとか、そういう風に分かれてるので全部見ることは不可能になってるんですよ。
本当にフェス的な、
まあ、フェス的な、そうです、側面がすごい強くてめちゃくちゃ面白かったんですけど、なんかちょっとこれからすごく僕はあとこのフェスを褒めまくるので、先にあの問題点というか改善点みたいなウェブ上でみんなが言っていたようなことを先に言っといてからこう持ち上げていく構成にしようかなと思いまして、やっぱね、一つは音がやっぱりすごく、かぶりすぎっていうのがあって、このエンタメエキスポって ABC が全部背中合わせになってることによって、もう向こうのステージの音とかガンガン聞こえてくるんですよ。だそれによって、うわこっちのステージの音聞こえないんだけどみたいなのとかが結構あって、それって普通に考えたら音響さんとかは分かりそうじゃん。だから音響さんは多分分かってたんだけど、多分その編成をしたなんか事業部とか何かもうちょっとお役所仕事的な人たちがこれで一決勝みたいな感じになってた可能性がすごくある。
うん、割とちゃんとさ、あれだった、批判だった。
あ、まあまあまあ、ね、結構言ってて、歌丸さんも言ってたんだけど、歌丸さんって自分で人間交差点っていうあのフェスを主催しているし、めちゃくちゃフェス慣れしてる人なんですよ。だから正直今回のフェスの運営に関してはマジ通しろって言ってた。素人で TBS 事業マジちゃんとしてくださいって言って、超通しろって言ってた。だそう、めちゃくちゃ厳しいから。ただそのエキスポに関して言えばものすごく盛り上がったし、それは何が素晴らしかったって、リスナーの皆様がこんだけ足を運んでくれた、だリスナーの皆さんにおんぶに抱っこすぎるっていうことをすごい批判していました。でもまあ確かにそうかもしれないんで、っていうのはこれ前日日曜日 あの爆問の日曜サンデーとその前々日のナイツのチャキチャキ大放送を聞いてたんだけど、どっちもめちゃくちゃ宣伝するの、うん、でぶっちゃけチケット全然売れてねっすみたいなことから、もう明日ですけどみたいな感じになって、やべえじゃんみたいなことを、爆問とかも、明日なのに今みたいな話になってたの。だから正直反則とかそのプロモーション活動とかどれだけうまくいってたかはなんか疑問みたいなのがあったんですけど、蓋を開けてみたら2日間とも超満員だったので、多分駆け込みがすごかったんじゃないかなという予想を勝手にしています。もうすごい勝手に言いますけど、これはで結局累計来場者数は2日間で2万1200人来場したということで、これめちゃくちゃ多くて、今までラジオ関係のフェスでめちゃくちゃ動員したなって言われてる、オードリーのオールナイトニッポン あの武道館10周年全国ツアーが、1万2000人プラスライブビュー1万人なんで、まあ、2万2000人なんで、それに迫る勢いで実は人が来てたと。だから来場者数的には結果的に良かったけど、まあそこに行くまでがちょっと相当バタバタだったんだろうなっていうのを結構伺い知れた。これすごく演劇人的にはちょっと身につまされるというか、まあ駆け込みでっていうのはあるし、まあそれでバタバタすること多分あるなと思ったから、ちょっとドキッとしちゃった話だなっていうのを少し思ったんですよね。
ごめんなさい、これ開催日程はいつだったんですか？
2月の10日と11日
平
日2日間ですね。なんで
月
曜の夜と、祝日の日曜日の夜のっていう感じですね。2日の方が長いからチケット代がちょっと高い。
あ、なるほど、うん、
っていう感じだったんですね。まあ その音かぶりのことに関して言うと、僕最後のグランドフィナーレのステージ A で見て、ここが、爆笑問題カーボーイステージだったんですよ。で、ここに結構いろんな人が、24時代3兄弟と言われている、アルコ&ピースの DC ガレージと、あと後ろシティとハライチはいなかったんですけど、あと空気階段が来たりして、まあ、いわゆるお笑いっぽいステージだったんだけど、すぐ左後ろのステージ B ではかまいたちのヘイタクシーがやってて、俺もどっちも大好きだからちょっとやべえって思ってたけど、どっちも聞こえちゃうぐらいむしろやだなみたいな、片方に集中したいみたいな。で逆右後ろのステージ C は婦人会っていうのをやってまして、僕が大好きな TBS のもうラジオ、もうザ・スーパースターズですよ、アベンジャーズたちがいっぱいいて、ジェーン・スーさんを筆頭に、島尾真帆さんとか富山アナとか堀井美津さんとか、あとは あれセッション22の南部さんとかもう俺にしたらもうすごいやばいスーパースターだみたいな感じが、みんなで婦人会をするって超面白そうな、サブカルシー半端ないやつ、
それ婦人会の超いいですよ、ね、
あれ見たい
っていうので、そっちが歌歌いまくってて、80年代と90年代ポップスを歌いまくっててめちゃくちゃ面白そうなんだけど、カーボーイステージにガンガン入ってくるからなんだこれを
なんでその3つを同時にやったの。
そうなんです、そう、歌丸さんが言うにはやっぱりキラーコンテンツ食い合いすぎ、ちょっとずらしたりしないとこういうのってやっぱその辺が投資を過ぎるっていうことを言って、お客さんでもそういう声がやっぱ多かったんだよね。俺も実際そう思ったし、見たいものが同時にやりすぎてうわ食い合ってるっていう悲しさがあって、これの究極的に悲しい出来事が、2日目のステージ C がナイツのチャキチャキ大放送の、あとナイツの、まあ、いわゆる浅草演芸養成みたいなのをやって、いろんな、ラジオによく出てくる源ちゃんとか、あとおぼんこぼん師匠も来たりしたので、ネタもう6組ぐらいがネタをやったんだけど、おぼんこぼん師匠がネタやってる時にドカぶりでステージ A で歌丸さんがあのマイゲームマイライフっていうあのゲームの番組やってるんですけど、で、クリーピーナッツの DJ 松永と格ゲー初心者同士がガチ対決して負けた方が罰ゲームっていう、もう1週間以上前から超振ってて、歌丸おめえ首洗って待っとけよみたいな感じでアングル組みまくってたやつがあって、それのバチバチの戦いがやってて超盛り上がってた
すごいな。
そのこっちで、おぼんこぼん師匠がネタをやってたから、おぼんこぼん師匠ピリッとしちゃったらし
い
です
。しょうがないじゃないか。
歌丸さんがそれを後から聞いて、めちゃくちゃその後の当日終わった後のラジオですげえ謝りまくる。でも俺が悪いんじゃないですか。
訂正が。
そういうタイムテーブル
が悪い。そう、が悪い。そう、タイムテーブルが悪いから俺は悪くないけど、でもすいませんでした。マジビビりしてるし。
なんか見れば見るほど、なんか今ここにその会場の見取り図みたいなのがあるんですけど、あのステージ A、B、C 全部近すぎて
見せる。そうなんですよ。めっちゃ近い。それ以上にしかも結構近いです。
仕切りもないんですよね。
あ、仕切りはね、ないんですよ。パーティションも多少のパーティションあるけど、上まであるわけじゃないし、全然見える、全部、3ステージが。むしろそれがいいっていうのも多分あるんだよね。どっからでも見えるし、そのフェス感みたいなことで言うと、すごく楽しいっていうのはあるんだけど、それにしても音響ちょっとやばすぎでしょ。
ラジオだからな。
特に歌丸さんがやっぱりすごくそこを指摘してて、やっぱ音にすごくこだわりたかったっていうのもあると思うし、ネタ中にね、それなっちゃうんだよね。
きついと思う。
そう。で、俺が見てたカーボーイステージでも、後ろシティがお蔵入りになったネタっていうのをやってて、それはキングオブコントで、なんかオタク2人が盛り上がるっていうネタだったんだけど、それがすごいファンがキャーって悲鳴を上げちゃったがゆえに、受けなくて、キングオブコントで落ちちゃったっていう。ネタがあったの、うん、その年の優勝したのがかまいたちだったの、うん、キングオブコントで、でそれをネタもう一回やってる時に思いっきりかまたくの音声がガンガン入ってきて、うん、俺らはまたかまいたちに邪魔されたそれは関係ないと思う、
気に入るというか、
いや俺らなみたいな、それは関係ないってめちゃくちゃむちゃくちゃなことを言ってたけど、まあまあそれぐらいすごい聞こえる感じだったのが、やっぱりちょっとしんどさを感じたかなって感じ。逆に言えばミュージックエキスポは完全に区切られてるから、ガンガンライブ空間だし、もうすごく良かった。だからね、満足度めちゃくちゃ高かったね、そっちのライブスターライブとかはっていうのがまあ一つ、これがすごいよく上がってる、みんなが言ってるやつで、もう一つはね、基本的に立ち見がメインになっちゃうのがきつい。
なるほど。
足めっちゃ疲れる。6時間とかずっとこの会場にいて、立ち見じゃないとこもあるんですよ。この前の方とかは椅子席なんだけど、ここ、まあ、完全入れ替え制だけど早い者勝ちみたいな感じだから、終わったらどいてくださいねって感じで、バス所取んないでくださいねってなってるものの、もう競争率激しすぎて、もう結構みんな諦めちゃってるみたいな、もう座るの無理だわみたいな感じになってる人が多くて、特に足腰が弱いであろう方に限ってそこに参加できないみたいな感じが見ててちょっと悲しいなって思って、っていうのはラジフェスの時も思ったんだけど、 TBS ラジオって今結構キラーコンテンツになってるのがやっぱ玉結びなんだよね。玉結びとあとジェーンスーの生活は踊るがやっぱすごく人気、2大人気コンテンツで、グッズとかも先にその辺が売れてくぐらいやっぱすごい人気なんですよ。一番パイ持ってるって、その昼のゴールデンタイムにやってるから。でそれの好きな層って同い年ぐらいの奥様とか、同い年ぐらいのおじ様とかが聞きに来てて、それで立ちっぱちょっとかわいそうだなって普通に思う。俺は まあ、言うてもね、まだ35ぐらいだから、あんぐらい経ってても疲れたなぐらいで済むけど、おじさま、おばさま、遊び、立たすとか、めちゃくちゃ忍びないなって思って、
なんかもう来年はいいかなとか思っちゃう、
そうって思っちゃいそうで、すげえ悲しいと思った、玉結び、やっぱすごい人多くて、あれ、前の方行けねえだろうなって、ちょっとかわいそうだなっていうのが思って、まあ、だから、前回まではラジフェスは、観覧希望の抽選だったんですよ、なんで送って当たれば椅子座れて、座れない人たちはそれ以外のブースとかで見てねっていうシステムで、俺それで爆問サンデーが当たって、しかも整理券番号10番とかだったから、おお、最前列取れて、普通に田中裕二さんに話しかけられたりして、雨降ってきたけど大丈夫みたいな見れたりして、そんぐらいの距離だったから、あの感じがやっぱすごい楽しかったっていうのがあって、それが有料になってなんでちょっとグレードダウンしてんのみたいなところは感じる人いると思う、多分、その辺がだから、まあ地形代ですよね、もう一個は。だからそういう地形代が発生するようになったことによって不満、まあ、言えるようになってしまったというお金をいただいているイベントなので、ということで多分ラジフェスが今まで無料イベントだったけど、あんまり不満が少なかったかもしれないけど、やっぱお金取るようになると不満はちゃんと出るよねっていうのをすごく感じて、まあ、これは我々演劇公演もね、やっぱ無料でやっているなんか活動と実際お金をいただいている活動では責任の重さすごく変わってくるじゃないですか、っていうことはすごくお客さん心理としてすごい感じだっていうのもありましたね。まあ、僕譲ってもらったチケットなんで、ちょっと申し訳ない。確かにそうだ。何を言うか。
全然実際落としてはいない。
落としていないくせに何を。だからそれも含めて俺全然不満本当にほとんどなかった。めちゃくちゃいいフェスじゃんって思って。多分すごく温度差あって、俺みたいな TBS ラジオファンは本当、最高9000円安いみたいな感じになった反面、初めてなんとなく、あ、爆笑問題出るんだ、見に行こうとか、赤い玉尾さん見たいなって言って、ちらっと言ってライトユーザーは多分来年来ねえんじゃないかなっていう、めちゃくちゃ悲しい現象起こってそうだなってちょっと思う。
それこそ確かにこの番組が好きでって、その言った、TBS じゃなくてこの番組がっていうのを言った人は結構なんか、おお、そうなん
よっしゃーってなってたけど、だからそれはやっぱり歌丸さんの言うところのお客さんにちょっと甘えてるじゃないけど、もともと見たい人たちに向けてしか、教授その与えてあげられてないから、ちょっとそれはどうなのみたいなことを言って、確かにまあちょっとくどくどとめんどくさいことをたくさん言っちゃったんで、来週はめちゃくちゃすげえ良かった話ばっかりします。めちゃくちゃ楽しかった。基本的に僕そうだったんで、じゃあこの辺で告知のコーナーに行きたいと思います。こういう順番でいきます。あ、じゃあママンさんは何かありますか。
ムナサマンスキーは何もありません。
ツイッターをフォローしてください。
フォローしてください。
そうです。
ニュー君は。そうですね。ニュー村松も多分当分今のところないので、はい、なのでツイッターフォローしていただけたらなというふうに思います。
そうなんです。
意外ですね。クマさんは。
4月にちょっとだけあります。まだ言えません。
まだ言えないやつ。
詳細はまだ言えません。
桜を見る会じゃん。
やべえな。
やべえ。言わない方がいい。
あ、言わない方がいいやつ。
じゃあお母さん連れてきます。
木村はですね、5月に日本のラジオの本公演がありますので、はい、5月19から24に、カナリアという昔日本のラジオの作品をサインしますので、はい、まあ、ツイッターフォローしてください。
結論がもう
結論がツイッターフォローするの分かった。これ聞いてる人大体ツイッターフォローされてる気がする。
今さら何を言うの。
意味わかんないけど、私は、3月にラマノダが、東京金沢公演があります。それから4月から5月ゴールデンウィークにアガリスクの、鍵木二十歳のいるところに出ます。そして6月に肋骨未感動公開の、草刈り事件第2弾に出ますと。
春の塩原祭り
初夏入ってるんだ。初夏入ってるんだ。だいぶ入ってんだろ。それ以降もちょっとあるんですけど、まだ詳細はちょっとということで、じゃあね、ちょっとたくさん喋ったんですけど、来週以降もこのメンバーで送っていこうと思うので、今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
山本マンスキーと
新村松と
熊坂真帆と
木村でした。
サイナーラッ
キー。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。